聖書朗読です。ローマ人への手紙8章5節、新約聖書の309ページです。お読みいたします。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。宣教です。恵みへの応答としてと題しまして、大高牧師に宣教していただきます。
お祈りをいたします。私たちを罪と滅びの中から救い出してくださった恵みの神様、この朝も私たちを礼拝へと招いてくださり、あなたの前に祈りを捧げることができますことを心から感謝を申し上げます。罪と滅びの中にいた私たちが救い出され、あなたを礼拝する者へと変えられました。私たちのような罪人は本来あなたのご栄光の前に出るには全くふさわしくないものでありますが、ただあなたの憐れみによって私たちを受け入れくださっていることを覚えて心から感謝をいたします。神様、あなたは私たちのすぐる一週間の歩みをお守りくださり、この場へと集めてくださいました。しかし中にはこの場に来たくとも来られない方もおられます。弱さを覚えている方々の上に、特別な癒しを必要としている方々の上に、主が御手を差し伸べてくださいますように。特に神様、あなたは恵みによって文明を発達させ、この場に共にいることはできずとも、心を同じくしている姉妹とインターネットという形で礼拝を共にできますことを感謝をいたします。あなたが恵みによって備えてくださったその手段を、これからも私たちが適切に節度を持ってあなたの宣教の技の前進のために用いていくことができますようにも助けていてください。また主よ、これから私たちはあなたの御言葉に耳を傾けようとしております。あなたの恵みの御言葉をお聞かせください。そして私たちを御言葉によって養い育ててください。私たちに必要なのは唯一聖霊なる神様の導きです。どうか私たちの心を開いてくださり、あなたの御言葉が心に留まり命をもたらしてくださいますように。主よ、あなたの命の御言葉を曲げることなく、ただまっすぐに語ることができますように。また同じ時持たれております主の教会の礼拝を豊かに祝福してくださって、あなたの御言葉が同じように祝福のうちに語られ、教会が御言葉によって立て上げられますように。これからのひとときを期待して待ち望みつつ、私たちの救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書の8章を少しゆっくりと読み進めておりますが、今日はご一緒に5節の御言葉を通して神の御声に聞いてまいります。最初に簡単に流れを確認をしますと、8章の1節では希望にあふれた宣言がありまして、2節ではその理由が語られました。なぜならと始まって、御霊が、聖霊が罪と死から解放したということが語られました。そして続く3節では神の救いの方法が記されました。罪にまみれ救いを行うことができない私たちに代わって、神様が救いを成し遂げてくださったことが記されています。その方法は、神様がご自分の御子であるイエス様を私たちと同じように人として地上に使わすという方法でした。そしてその目的は罪の清めのためであり、その清めの具体的な方法としては、イエス様を十字架にかけて処罰するという方法でした。罪なきイエス様に罪を背負わせ、そのイエス様を処罰する。そのことによって、私たち人間の罪が許されるという方法を主はお取りになりました。続く4節では、救いの目的が明らかにされました。私たちが救い出されたのは、 律法の要求が満たされるためでした。罪にまみれ、律法を行うことができない私たちですが、それが罪から救い出され、御霊に従って歩むものとされたとき、全く違う姿に変えられるのです。これまでできなかったことが、御霊の力によってできるものとされる。律法の要求が、律法が求めてくるものができるようになる。私たちが救われることによって、そのようなものに作り変えられることになります。そしてそれは、そのことはエレミア書で語られた律法の予言の成就であるということも先週確認しました。では、その律法の要求が満たされるのは自動的に起こることなのでしょうか。どのようにしたら律法の要求が満たされるのでしょうか。私たちが黙っていても、それは起こるのか。今日ご一緒に読んでいきます五節は、翻訳には表されてはいませんが、理由を示す言葉があります。ですから五節は、四節のように語る理由について述べられています。なぜ私たちのうちに律法の要求が満たされるのか。もちろん御霊の働きがあることは言うまでもないのですが、ではなんかもうぼーっとしてたらよいのか。五節の御言葉に共に聞いてまいります。五節には、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えますと。先ほども申し上げましたが、この五節には訳されていませんが、理由を示す言葉があって、なので四節のように語る理由が語られていると。少し言葉を補いますと、なぜなら、肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えるからです、となります。この五節は、肉と御霊が対比されます。それは四節もそうでしたし、続く六節もそうでした。そうです。肉と御霊が対比されて書かれています。まず前半に出てくる、肉に従う者についてご一緒に考えていきますが、パウロは、肉に従う者は肉に属することを考えると言います。先ほど申し上げたように、四節にも肉という言葉が出てきました。この四節の肉と五節の肉は、同じことを指しています。ここで使われている肉という言葉には、古い性質、つまり救われる前の古い性質、古い生き方といったニュアンスがあります。それは端的に申し上げるならば、自己中心という表現で、言葉で表すことができます。自分がやりたいように生きる。神が望まれる生き方とは何かとか、神が喜ばれる生き方は何だろうか、ということに気を配るのではなくて、自分がやりたいことをする。それが肉に従うものです。では、その肉に従うものが考える、肉に属することとはどういったものでしょうか。肉に属することとは何か。具体的に考えたいと思いますが、ガラティア書の5章をお開きください。ガラティア書の5章の16節から21節ですけれども、ガラティア書の5章の16節から21節をお読みします。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。肉が望むことは御霊に逆らい、御霊が望むことは肉に逆らうからです。この二つは互いに対立しているので、あなた方は願っていることができなくなります。 御霊によって導かれているなら、あなた方は律法のもとにはいません。肉の技は明らかです。すなわち、みだらな行い、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、泥酔、遊興、そういった類のものです。以前にも言ったように、今もあなた方にあらかじめ言っておきます。このようなことをしている者たちは、神の国を相続できません。パウロは、この16節で、御霊によって歩みなさいと命じ、そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありませんと言います。そして17節では、肉と御霊が互いに対立するものであることが書かれています。特に注目したいのは19節以下ですが、肉の技は明らかですとあって、そこから21節にかけて15の行いが挙げられています。パウロが肉の行いの代表例を挙げます。最初の3つ。みだらな行い、汚れ、公職というのは、性的な罪に関することです。また次の2つ。偶像礼拝と魔術というのは、宗教的な罪のことが挙げられています。ここで魔術とありますが、現代的に言いますと占いというのも言えるかもしれません。科学全盛とも言える時代にあっても、毎朝テレビ番組の最後には占いが放送されています。そのようなものが自然と入り込んでいるのがこの世でもあります。それに続いて、敵意から21節の妬みまでは、人間関係に関することが挙げられています。自己中心が原因となる人間関係のぶつかり合いとも言えます。最後の二つ。泥酔と遊興ですが、これはお酒に飲まれ、理性を失った姿です。どんちゃん騒ぎをしているときは、一見楽しそうに見えるかもしれませんが、家に帰ると疲れがどっと押し寄せ、虚しさが心を襲ってくるということがあります。パウロは、妬み、泥酔、遊興と言ってから、そういった類のものですと結んでいます。ですから、ここに挙げられているのは、肉の行いの一部です。その他にも、陰口や高ぶりといったものも挙げられるでしょう。このような肉の行いは、教会を立て上げることや、人を成長させることを妨げるものです。教会の交わりをはじめ、あらゆる人間関係を破壊に導くものです。これらが肉に属することです。いずれも救われる前の私たちが気にせず行っていたものと言えるかもしれません。これが肉に属することですが、しかしパウロは、御霊に従う者はと言ってローマ書の8章5節を続けます。また後でガラテヤ書を開きますので、なんか挟んでおいていただければと思いますが、ローマ書の8章5節の後半には、御霊に従う者は御霊に属することを考えますとあります。8章5節の後半には、御霊に従う者は御霊に属することを考えますと。ここでもまずは、御霊に属する者とはどういう人のことか考えますが、御霊に属する者とは、極めてシンプルに申し上げれば、私たちクリスチャンのことです。何か特別な人ではありません。御霊に属する者というのは、キリストイエスによって救い出された人のこと。すなわちクリスチャンです。御霊によって罪と死から解放された人。その御霊に属する人は、御霝に属することを考えますとパウロは言います。肉に属することではなく、御霝に属することを考える。 で、ここでもう一度、先ほどのガラテヤ書5章を開きたいと思いますが、ガラテヤ書5章、16節以下ですけれども、先ほど肉に属することを確認した際は5章19節以下を観察しました。その21節の最後には、このようなことをしている者たちは神の国を相続することはできませんという言葉も記されています。パウロは先ほど申し上げたように、肉と御霊を対比させつつ、御霊によって歩むように命じます。16節には、御霊によって歩みなさいとあり、18節には、御霊によって導かれているならとあって、25節には、御霊によって生きているのなら、御霊によって進もうではありませんかとあります。さらに6章1節には、御霊の人であるあなた方という表現も見られます。そのように、パウロはここで、御霊によって導かれて生きることの大切さを説いています。その中で、19節からは、肉の行いを列挙してきたわけですけれども、続く22節からは、しかし、とあって、しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。とあります。で、このようなものに反対する律法はありませんと、パウロは語ります。また、6章1節と2節でも、御霊によって導かれている人の生き方として、過ちに陥っている人に対して柔和な心で正してあげること。さらに2節でも、互いの重荷を追い合うことが教えられています。そうすれば、キリストの律法を成就することになると言われています。自分のことだけでなくて、他者にも気を配ることができる。それはまさに自己中心から解放されたがゆえに、そのように自分以外の他者に対する配慮というものが生まれてきます。誤解のないように申し上げておきますが、これをしないと救われないと言っているのではありません。そうではなくて、救われたものとして、救われてもうすでに御霊が与えられたものとして作り変えられている。内側から変えられている。ですから、貧困法制に、聖人君主のように生きなければならないということではありません。私たちはもう内側から変えられて、御霊に属するものを求めるように変えられているんだ。これまでは、救われる前は求めてこなかったようなことを求めるようになる。例えば、救われる前は、敵意をむき出しにし、人を蹴落としてでも進もうとしたかもしれません。もしくは、情欲に溺れることもあったかもしれない。嫌なことがあれば お先に逃げることもあったでしょう。しかし、救われた今は違う。御霊によって変えられている私たちは、そのような歩みから作り変えられている。そして御霊に属することを求めていく。その最高の模範はイエス様です。私たちの目標はイエス様のように生きることです。御霊の実の現れであったイエス様のように生きる。ちなみにガラテヤ書の5章22節以下に記されている御霊の実というのは、9つ挙げられていますが、この御霊の実は一つです。御霊の実とありますが、実と訳されている言葉は単数形で書かれていまして、一つの御霊の実の様々な側面が挙げられています。私たちが御霊に従って生きるとき、ここに挙げられている実を結ぶことになります。ローマ書に戻っていただいて、8章5節の御言葉をもう一度お読みします。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。ここまで、肉に属することと御霊に属することをこうガラテヤ書からも教えられつつ考えてきたわけですが、この8章5節の御言葉で注目しておきたいのは、考えるという言葉です。考える。誰が考えるのか。それは紛れもない私たちです。 ここで考えるという言葉が使われていることは、まあ、面白いことです。この言葉には、この言葉は他では、まあ、思うとか悟るというふうに訳されることもあります。いずれも私たちの思考のことが言われています。頭で考えることと関連があります。またそれは少し言い換えるならば、私たちの心に関係があるとも言えます。私たちは頭で考えると言いますが、心で決めたことを私たちは行動に移します。私たちの行動は考え方によって、心で決めたことによって決定されます。ある学者は、究極的に私たちの行動を支配するのは私たちの思想であるとも言っています。それは聖書の中に箴言のような知恵に満ちた書があることからも頷けます。頭で何を考えるかということは大切なことで、それが行動とつながっていくということが、聖書の中に箴言や伝道者の書などのそういう知恵文学があることからわかります。またイエス様も、口から出るものは心から出てきますと言われました。口から発する言葉や行動に現れることは心から出てくると言っておられます。ということは私たちが何を考えるかということが重要です。少し言い換えるならば、何によって心を夢中にさせるかとも言えるでしょう。私たちが肉に属することで心を夢中にさせるのか、いや、それとも御霊に属することで心を夢中にさせるか。私たちには救われてもなお罪の残りカスがあります。そしてその残りカスが厄介なわけです。ふとしますと、その罪の残りカスのようなものが悪さをして肉の思いが出てきます。イエス様を信じた瞬間にもスパッとすべて捨て去ることができれば良いのですが、現実はそうではありません。私たちは罪に流される危険がいつでもあります。性的な罪や人間関係における罪、自己中心がいつも芽を出します。神にではなく、お酒に頼って嫌なことを解決しようとする弱さを持ち合わせています。そのような私たちが何を考えるか。肉の欲望に、肉に属することで心を満たすか。いや、それとも御霊に属することで心を満たすか。それはさらに言い換えれば、神を求めて生きるのか、いや、それとも自分の欲望を求めて生きるのかとも言えます。罪の性質がある私たちは、意識的に神を求めていかなければ、いつの間にか肉に属する考えに流されていくことがあります。イエス様によって救い出された私たちには、聖霊の内住があります。聖霊なる神様が内に、私たちの心に住んでおられる。私たちの内側はもう変えていただける土壌はあります。私たちはイエス様によって救い出され新しく生まれた。クリスチャンとして生まれ変わった。しかし、生まれておしまいではありません。生まれたら成長があります。赤ちゃんが成長するように、信仰者も成長する。その成長を、信仰者の成長を私たちは聖化というふうに呼んでいます。聖なるものとされていく。聖化。キリストに似たものとされていく。そのことを聖化と言います。クリスチャンの成長です。では、その聖化はどうやって行われていくのか。ローマ書8章5節で言われていることは、この聖化のことについて言われているわけですが、では、その聖化はどうやって行われるのか。聖化について考えるときに、まず私たちは二つの極端を避けなければいけません。その一つは、自分で頑張らなければいけないという行動主義。自分でどうにかしなければならないという思い。もう一つの極端は、聖霊がやってくれるからというある種の無関心。自分では何もしなくてよいという無関心です。成果を考える際、まずこの両方の極端を避ける必要があります。そうではなくて、私たちが聖火の歩みをたどるときに求められていることは、神により頼んだ努力です。 神により頼んだ努力。それが成果です。神と人がある意味において協力して行っていく。私たちに、もう御霊は、聖霊なる神様はすでに与えられています。しかし、自動的に成果が行われるわけではありません。イエス様を信じて、その印の洗礼を受けたら、自動的に成果が、はい、スタートというわけではありません。私たちにもなすべき務めがあります。それが、神により頼んだ努力です。その一つが、私たちが御霊に属することを考える、求めていく。先ほど申し上げたように、私たちが行動を起こすときは、頭で考えたことを、心で決めたことを行動に移しています。ですから結局、私たちが神様に喜ばれない行いをするときも、自分で考えたことを実行に移しているわけです。聖書の教えは知っていると。でも結局罪に負けてしまい、罪の行いをしてしまう。それは私たちが考えた結果、行動に移しています。だからこそ私たちはその行動の責任を問われるわけです。私たちが何を考えるかということは、すごく大切なことです。私たちには罪の性質があります。ですから、救われた私たちの内側には、心の中では、葛藤が生まれます。罪との葛藤です。私たちが聖火の歩みをたどるとき、葛藤が必ず生じます。そして時に挫折をする。罪に負けて挫折するということがあります。私たちが聖火の歩みをたどるとき、葛藤と挫折はつきものです。すべての試合に勝利するということでは残念ながらありません。罪が私たちに戦いを挑んできます。しかし残念ながら、すべてに勝利できるわけではない。それが私たちの現実です。私たちはそのように葛藤と挫折を繰り返しながら成長していきます。ですから、一度や二度三度失敗したぐらいでしょげても仕方のないことです。失敗したから。こんな自分はダメだから。だから神様から離れようなどと考えることは大きな間違いです。私たちのうちにある罪の性質は、いつでも私たちを肉の行いに引きずり込もうとします。ですから、葛藤と挫折は、キリスト者が肉体を持っている限り続きます。だからこそ、私たちはよく祈り、よく自分を見張っていくということも大切です。そうでないと、いとも簡単に罪に流されてしまうからです。しかしその時に、絶対に覚えておいていただきたいことが一つあります。それは肉に属することを考える上で、御霊に属することを考える上で、非常に大切な前提となることです。そのこととは、このローマ書の8章1節から4節に書かれていること。特に1節の御言葉をしっかりと心に留めていただきたいのです。そうでないと、いつの間にか私たちは律法主義に陥ることになります。八章一節には素晴らしい宣言があります。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。とこの御言葉を心に留めておかないと、私たちは律法主義に陥る危険があります。それは、善を行わなければならない。クリスチャンだから、愛さなければならない。祈らなければならない。そういう律法主義です。そうやって自分を苦しめることになる。いや、どれも大切です。善を行うことも、愛することも、祈ることも、もうすべて大切です。しかしそれが、丸々しなければならないとなるとき、律法主義に陥ることになります。まず、八章一節に記されている圧倒的な恵みの立場をしっかりと受け止めていただきたいのです。私たちの恵みの立場を心に留めてほしいのです。その大前提をまず心に留める。私たちには善を行う力は残念ながらありません。愛したいのに愛せない。善を行いたいのに行えない。祈ることは大切だと思っていても祈れない。 祈祷会に行くことは大切だと思っても、どう暇であっても足が向かない。なんなら神に反抗することばかりしてしまう。でもそんな私が、自分が神様に愛されているんだ、神様はこのような私を愛してくださっているんだ、その愛の証拠はイエス様の十字架に表されています。私たちの罪を許すために御子を使わし、御子を私たちの身代わりとして処罰してくださった。そんな私たちは、その愛を受けた私たちは、罪に定められることは決してないと、絶対にない。そのようにパウロは8章1節で宣言しています。私たちは圧倒的な恵みの立場にされている、置かれている。行いによるのではなく、ただ神の恵みによって罪に定められることはないという立場にされた。私たちが何か善行したから、ああいうこと100回やったからいいですよっていう、そういう話ではなくて、私たちは何の良き行いもしていないにもかかわらず、ただイエス・キリストを信じる信仰によって、恵みによって罪に定められることはないという立場にされた。私たちは神の許しの恵みに生きています。あれをしなければという思いではなく、救われたことの、神の恵みをいただいたことの応答として生きていく。こんな自分が愛され救われている。私がダメなことは、私よりも神様の方がよく知っています。それでもなお神様は私を、あなたを愛し、御子を十字架にかけて救い出してくださった。この恵みをまず深く心に受け入れることが大切です。そしてその恵みを深く心に受け入れたならば、その人は御霊に属する生き方に、考え方に、おのずと少しずつ変えられていきます。自己中心的な生き方から徐々に解放されます。ガラティア書で5章で、肉の行いというのは自己中心と深く関わっています。もうしかし私たちはそのような罪から解放された。もちろん先ほどから申し上げている通り、残念ながら私たちは肉の行いをしてしまうことがあります。愛そうと思っても教会の人に敵意を抱いてしまうということが現実にある。しかしその時であっても、ああ愛さなければという律法を作るのではなくて、まずこんなに罪を犯している自分が許されているんだというところに立つ。まず自分の許しの恵みに立っていく。それとともに、当然罪は罪ですから悔い改めなければなりません。主の前に罪を悔い改め、許しの恵みに生きていく。そうでないと、いつでも私たちは律法主義に自ら落ちていきます。勝手に自分で自分を苦しめます。愛さなければ、愛さなければ、あ、憎んじゃいけない、憎んじゃいけないって言って、憎み続けて結局自分が嫌になるっていう。私たちはまず徹底して圧倒的な恵みに立たせていただいているということを確認したいのです。それが本当に私たちの心にこう落ちてくるときに、私たちの考え方も、もうおのずと変えられていきます。すでに私たちには救われた時点で御霊が与えられているわけで、その恵みを本当に理解するならば、御霊に属することを求めるようになります。ですから繰り返しますが、私たちが圧倒的な恵みの立場に置いていただいているということを心に留めてください。その上で御霊に属することを考えるものへと変えられていくんだ。シンプルに言うならば、神を求めていきます。神に依存して生きていきます。私たちはただただ神の憐れみに頼って生きていくのです。その結果、御霊の実を結んでいきます。自分の力でという誘惑から守られますように。私たちにはいつでも肉に従わせるようにする力は働きます。でもそうではなくて、恵みの立場に置かれているということを覚えつつ、御霊に属することに目を向けていく。私たちは地上で生きている限り、なおも罪との葛藤はもう続きます。向こうの方から勝手にやってきます。葛藤と挫折を繰り返しつつ成長していくのが私たちです。ずっとうまくいってるから成長なんじゃなくて、 失敗しても学ぶことは多いになります。その私たちは神のご支配に身を委ねて生きていく。その私たちのうちにいよいよ律法の要求が全うされていく。私たちが神の救いの恵みにいよいよ目が開かれますように。私たちの考え方が、求めるものがさらに変えられますように。そしてそれぞれお一人お一人が置かれた場にあって神の栄光が豊かに表されますように。ひととき語られたことを覚えつつ静まりましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美をいたします。あなたが罪と滅びの中にいた私たちを恵みのうちに救い出してくださり、キリストイエスにあるものとしてくださって、そしてキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと、そのような圧倒的な恵みの立場にしていただけたことを覚えて心からの感謝を申し上げます。どうかしよう、この恵みが、いよいよ、私たちが目が開かれていって、本当にこの恵みに立って生きていくことができますように。すぐに、律法主義に陥りやすい私たちでありますけれども、どうかしよう、恵みへの応答として、日々歩んでいくことができますように。そして私たちの考え方が変えられていって、律法の要求がいよいよ私たちのうちに全うされていきますように、助けていてください。どうかしよう、私たちが自分自身で自分を苦しめる律法主義に陥ることがないように恵みに目を開かせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。